今兄さん。
はい。はい。どうしたんだよ。
飛ばされそうです。
いや、すごいね、これ。
台風が直撃してます、今。関東。
北上してきてるとこですね、今、向こうの方からね。
西
の方
から。そんな中、決死の覚悟で、
はい。
ラジオをお届けしようと思うんですけど、まあ、家の中なんですけど、
ええ。
相当窓がガタガタうるさいと思います。
窓というか建物がガタピシって言ってますね。
ここはもうボロいんでね、強風が吹くと揺れるんで、
はい、
地震、波かそれ以上に。
いや、ちょっと。
お前誰だ？
今にです。
今に英介。
今に英介です。
雑務役の今にさんじゃないですか。
はい。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけど、久しぶりに普通の通常運転のラジオですかね。
そうですね。お久しぶりですね、僕もね。
ええ。その後何かお変わりはなく。
そうっすね。特に変わりはなく。
え、何か大変なことが起こったってさっき聞いたんですけど。
なんか、怪文書的な
怪文書って、あれですか、富田のまた割れみたいなやつですか。かわいそう、かわいそ
う。うんうんうん。よくあるじゃないですか、そういう変なやつ。で、ポストにね、郵便受けにね、なんか変な名刺入ってて。
名刺？
うん。普通に、この名刺サイズの紙切れなんですけどね。
紙は別に名刺の紙
ではない。名刺の紙ではないです。ペナペナの紙なんですけど、表面に名前、裏面に、なんかこう、インターネットのアクセス情報が載ってるんですね。
これ名前言っちゃっていいんじゃないですか。だって、ポスティングしてみんなに知らしめたいわけでしょ。
そうだね。だから、名刺マーケティングに、ちょっと、すごい取り組まれてる方っぽいんですけど、日の胸なんて読むのこれ。
宗教の宗に、
うん、
まあ、高雪とか直雪とかのあの、
うん、
名前でしか使わない字だよね。あの、この、上に3本ちょんちょんちょんってあって、スッて引いて、横にスッて引いて、縦にスッて払って、中に口って。
胸高かな、
うん、
日の胸高って書いてあって。
すごくわかりやすい説明ですね。
ありがとうございます。で、裏面見るとね、丸一、ヤフー、カッコクリック。
説明文なわけですね。
ええ。
丸一、ヤフー、カッコ、クリック。
そう。
ヤフーをクリック。
ね。
で、丸二。
丸二、自力救済と過剰防衛、カッコ、打ち込み、カッコ閉じ。または、http:// と URL が続いて、上記、どうぞ、引いてみてください。
引く。
新たに、追加、これ、なんて読むの、
ま、増筆。
増筆した部分があります。最後に、さらに、後期過失部分があります。
これ、つまり何ですかね？インターネットサーフィンの手引きですかね？
そうっすね。
丸一、ヤフー、カッコクリック。
うん。
ま、これはヤフージャパンに飛べっていうことですかね？
はい。
そっから説明してくれてるんだ。
そうなんだ。
親切。パソコンの電源を入れてください、的な。
そうそうそう。いや、でも、これ見た瞬間、なんだろうなと思って。
丸に自力救済と過剰防衛、カッコ打ち込み。これはまあテキストですよってことですかね。
そういうことですね。
まあそれ言われなくても別にね。
ねえ。で、引いてみてくださいってね。
昔の人ですね。
そうですね。辞書を引くみたいな感じなんでしょうね。
ええ、
いや、まあだからヒントとしてはこの自力救済と過剰防衛みたいな言葉しかなくて、なんか最初はやっぱ、あれなんかこれ、商品、売らせるなんかあれかなみたいなね。
もしくは宗教の人かなと。ちょっとお坊さんっぽい名前ですもんね。
そうっすね。
なんか、宗運みたいな名前ですか。宗公。
で真っ白なところに、名前しか書いてないから、うん、で、裏にこんなちょっと変な、なんていうの、文章的にちょっとおかしな感じ、
まさに怪文書。
だから、うわーこれ、やべえの来るかなと思って。
でも一応、http://www.tba.t -com.ne.jp/abcz111/ にはアクセスしてみたわけですか。
してみました。
自力救済と過剰防衛ってなんかちょっと集団ストーカーとか、
うんうん、
なんだろうね、そういうちょっと怖い法律的なことが書いてあるのかなと思ったんですけど、
なんか被害に遭われた方が例えばいて、そういう何かストーカー事件のことについていろいろな今までの経緯が書いてあったりとか、
うん、
そういう内容なのかなとかもちょっと思ったりとかね、いろいろ想像を膨らまして、まあ、アクセスしてみました。
すると
この日野宗隆さんの論文が載っているホームページが出てきまして、
論文。
論文なんですよね。
じゃあ PDF 形式かなんか。
あ、まあ、昔の古い、要は本当の、なんか、ホームページって感じの、
うん、
もう文章、テキストだけのホームページが出てきて、うん、で、内容としては、まあ、彼が、いろいろな、その、社会の、まあ、情勢だったりとか、に、の観点からですね、刑法を紐解いてってる感じの話なんですけど。
シリアとか？
いや、それが。
TPP とか。
いや、なんかもう、震災の話だったりとか、
うん、
で、なんか、よくわかんないですよね。何書いたんだか、やっぱ。
文章が。
うん。
まあ、ちょっと難解な文章
だと。難解というか、支離滅裂というか、日本語がおかしいというか、うん、例えば、インデックスが最初のページになるわけなんですけど、で、何について語りたいのか、大体わかるじゃないですか、そのインデックス見たら。
うん。
全部、なんか、その項目ごとに全く違うトピックスについて語られているっぽくて。
For example.
例えばそういう震災の観点の話もあれば、うん、なんか女性のね、うん、その社会的立場の話だったりとか、
うん、まあまあそれはいろんな社会の問題に目を向けている多角度な人なんじゃないですか。
そうなのかな。でもちょっと意味が分からなかったですね、僕にはね、
うんうん、実際そのホームページ見せてください。
はい、はじめまして。
もうこれは挨拶文ですね。
そうですね。裁判だけで解決しようとする現行の日本の法律家の考えに対し、自力救済を併用することが社会の実態に即しており、それは検挙率が 100% でないことによっても明確に言えると資料します。皆さんの考えいかがでしょうか？
ここからちょっとよくわかんないですね。
そう、みたいな。あれ、何の話してたんだっけみたいな感じ。
裁判だけで解決しようとする現行の日本の法律家の考え方。まあまあ、これがね、別に間違ってると思うのは個人の勝手ですけど、
うんうん、
まあ自力救済を併用すると。これ自力救済っていうのは、なんか、もう国とか法律とかを通さずに、話し合いでやれ。
なんか、わかんない。ちゃんと読み込んでないけど、多分自分でなんとかせいやって話だと思うよ。
うん。それが社会の実態に即しており、それは検挙率が 100% ではないことによっても明確に言える。でほら、下記のページをご覧くださいって書いてありますよ。
そう、そうするとこのね、出てくるわけさ。
うん。
論文ページが。
目次、故意侵害と防御行為が1ですね、
うん、
2、アメリカではなぜ官村民否現象が起こらないか、まあ、官僚が選ぶってないかってことですかね、
うん、
3、アメリカに会社幹部高級管理の不正はなぜ少ないのか。少ないか多いだろ、
うん、
4、専門領域内部不正の崩壊、よくわからないです。5、女性がなぜ係長課長といった役職に就くか、うん、なぜこれだけタイトルだけ見るとちょっと女性を卑下しているように思いますけどね。
どうなんだろうね。
6、女性が泣いていますという内容の歌がなぜ流行歌にないのか。結構あると思う。
ありますけどね。すごくありますけどね。
7、なぜアメリカで共産社会主義政党は小さな域にとどまるのか。まあそれは割と当たり前の話のように思いますけどね。もうすごい風が吹いてますけど。
建物揺れてますね。
まあまあでもこれだけ見るとそこまで電波じゃないですけど、
うん、いやでも本当行ったり来たりですよ。話は最後後期ですけど、
うん、過剰防衛が禁止された社会、すなわち武力ないし武器の所持が禁止された社会は自力救済が不十分にしかできない、もしくはしない社会になり、その結果不正ないし侵略だらけの社会になり、これを公務員に監視してもらおうという考えになり、日本の社会はこういうことが一大原因になり、公務員の仕事ないし人数が増大し、国家や地方公共団体の会計が大幅赤字ないし大借金を示すに至ったと考えます。ご一行ください。点が多い。
てかなりなりなり、
なりこれは、まあ、この人がどうかっていうことじゃないですよ。もう僕の試験偏見ですけど、
はい、
ちょっとあっち系の方って文章が長くなりますよね。
そうですね。
一文が長くなるって、内容がどう残るんじゃないですか、
うんうんうん、
文章の体裁として点が多くなりますよね、あとね、括弧が多い。
括弧がね、
この人の文章は括弧ないんだけど、まあいわゆるね、例えば、まあ、電波系と言われるような人とかの文章は、カッコが多いですよね。
なるほどね。ここのカッコクリックとかね。
いや、まあ、っていうか、その、なんとかで、なんとかです、カッコ、なんとかの場合は、なんとかと言えませんが、 なんとかだって、うわすげえな、なんかぶつかってきたの。ああ、なんとかだったりします。今井さんは雑脈です、かっこ、ま、元は副会、ね、名誉副会長で、その前は副会長 でしたが点々点、かっこ閉じる。でその次は別に今井さんが雑脈かどうかまた関係ない文章が続いたりとか、まあ、なんかいろいろ言いたいんですよ、
うん、
こうバーってそれが脳内で荒れ狂ってるから、でそれを全部書こうとしちゃうからこういうふうに点がね多くなって、一文が長くなったり括弧が多くなったりするんですよ。だからそれは同じ根本は同じなんですよ。
適切に脳内で荒れ狂ってるってまさにそんな感じだよね、なんか。ちなみにね、あのコメント欄がやっぱすごい荒れてまして
コメント欄があるんですかこの人
ブログ。 あるんです、はい、例えば、くだらないゴミをポストに入れないでください。
あ、それはこの名刺のことを言ってるんですね。
そう、自宅ポストに名刺が入ってました、クソうぜえからやめろかすとかね小難しいことはいいからゴミ集積所に行ってゴミの分別を手伝いなさい、アホの極み、ポストにゴミを入れるな、迷惑だ、すいません、開いたけど読むのめんどくさくなってしまいました、いやそんなことより先ほどローデンブレーカーが故障しまして暗いし暑いしで考えた結果無理くり直で繋いじゃいました、いや涼しいですね、エアコン様様ですね、あそうそう、このペラペラの名刺でいいなこな、どうやって配ってるのかやたら気になりました、まさかこれも自力、まあ何やと思われ涼しいっすとかちょっとわかん、
だあダメだこれもう気違い VS 気違いになって
るそうそうそう、
これどんどん掲示板的に盛り上がっていけばいいと思うんですけど、
結構みんなね、
みんな
好き勝手言ってる、
悪評しかないですね、とりあえず今のところ、
まあね、うん、
あでも結構盛り上がってますね、
43件コメントがさっきの初めましてページにはついてますね、
うん、
結構ブログは頻繁に更新してらっしゃるみたいなので4日前の更新のも確かあったかな、
じゃあ
いろんなやり取りがもしかしたらされてるかもしれないですね、インターネット上で。
日野宗隆さん要注目っていうことですね。
まあね、ちょっと今後も注目していこうかと思ってますけど、うん、本人もねこんな地道に活動されてるんだから人からやっぱ注目を得たいんでしょうからね、いろんな裁判所とかにもこの論文を送りまくって返送されてきたって書いてありましたよ、なんか
返送されちゃってるじゃん、
返送されてみたらしい、
なるほどね、
でも何回もこう読んでください読んでくださいって連絡してるなんて、
うん、じゃあ読んであげたらいいんじゃないですかね、
はい、
僕は怖くない僕は怖くない僕は怖くないんだよ、
まあという今井さんの見つけた気違いに対抗するわけじゃないですけど、
うん、
僕も気違いを見つけたよ。
お、いいじゃん。
僕はアメリカの気違い。
どんなのどんなの？
How to Basic シリーズという動画をご存知ですか？
How to Basic シリーズ、
YouTube にアップされている動画のシリーズです。
へえ、それは How to だからなんかいろんなことを、
まあクックパッドみたいなもんだと思ってください。
はいはいはい、はい、
その動画版、はい、
レシピをね、
そう、
解説しながら作ってくれる。
だポップコーンとか、
うんうん、
チーズバーガーとか、
へ
ー、まあお寿司なんかもありますね。
あ、いいね。
How to make 寿司、How to make ポップコーン。
やっぱそういうなんか料理研究家的な人なの？
いや、多分個人の。
個人なの。
ちょっとお名前はわからないんですけど、ね、うんうん、ものすごい数上がってますからね。
あ、すごいね。
もう、いや100や200以上じゃないですかね。
へ
で結構どれも何万再生何十万再生
すごい、ね、じゃあただの
されてますよ。
多分チーズバーガーとかめっちゃ美味しそうに作ってるやつだ多分。
だもうマーサ・スチュワート・リビング並みの人気ですよね。
なるほど。へえ、ちょっと興味あるの。
裸のシェフみたいな。
ほうほうほう、
ぜひ見てみてほしいんですけど。
なるほどなるほど、うん、例えばどんなのがあるの？
うん、例えばスクランブルエッグ、
おい、
How to make スクランブルエッグ、
めっちゃ簡単じゃんそれね。
それが多分一番初期の頃の動画だと思うんですけど、
はいはいはい、はい、
まあ簡単、まあ簡単って言っても、ね、卵料理って奥は深いですからね。
アメリカ人やっぱねスクランブルエッグ一つもこだわるからね、
うん、ですだし、
うん、
まあ料理は卵料理に始まって卵料理に終わると言われてますから、
はいはいはい、
作り手のテクニックが一番進化が問われるのが卵料理、シンプルだからこそ奥が深い、
うん、
まあそんなスクランブルエッグですよ、
うん、
How to make スクランブルエッグで YouTube で検索すればその人の動画が一番人気なんですぐパッと出てくると思うんですけど、
うん、
まあ、見てもらうのが一番早いんですが一応口で説明するとですね、
はい
はい、まあ、いつもその人が使っているキッチンがあるわけですよ。
なるほどね。
でそこにボウルを置くと、
ボールを、はい。
ボール、透明なボールね。で、まあ、卵を3個用意しますと。で、それを1個手に持って、右手に持って、
うん、
その右手、まあ、YouTube の動画ではカメラのその手しか映らないですね、その人は。
はいはい。
あの、別に料理番組みたいに全身が映るわけじゃなくて、まあ本当に片手で撮影して片手で
やってるみたいな。あ、じゃあ本当、あれだ。FPS みたいな感じで。
そうです、そうです。
はいはい、
FPS?FPS FPS か。そうだね。ファーストパーソンだね。そう。一人称の視点なんですけど、うん。で、まあ、右手で卵を持っている、まあ、カメラに映って、で、それがパッと消えるわけよ。その右手が。
お、パッと消える、うん。
多分上に大きく振りかぶって。
はいはい。
で、それをガチャーンと思いっきり卵をボールに叩きつける。殻ごと。
え、それなんか、どういうこと？
で、もう一個卵を手に持って、
うん。
で、またガチャーンって思いっきりボールの中に叩きつける。
うん。
殻ごと。
はい。
で、またガチャーンってやって。
うん。え、殻入っちゃうよね。
もう一気に叩きつけてますからね。
うん。
うん。で、牛乳です。
うん。
スクランブルエッグ、牛乳入れてふんわりするよね。
牛乳入れるよね。
牛乳を持ってきて、
うん、
牛乳をそのボールの外のキッチンのシンクのところにドボドボドボドボドボって流す。
え？
で、その殻ごとの卵を手でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってやって、
うん、
で、そのボールをバシャーンってシンクに流れた牛乳の上にぶちまける。
食べれないじゃんか、もうそれ。
で、それを優しく撫で回す。ところでその動画は終わります。
マジ吉なんですね、じゃあ。
またそのレシピですよ。その人なりのレシピね。
スクランブルエッグこう作るんだよーっつって、
うん、
それで紹介してると。
How to make 寿司だと、まず、まあ、海苔ありますよね。
はいはいはい。
まあ大体、手のひらサイズというか、よりちょっと大きくなった。まあ普通に日本でも売ってるような、カットした海苔ですよ。ある程度の大きさの。で、それを、まず、その、いつもの台所の、まあ、シンク、台のところに、ゆっくり置いていくんですよ。丁寧にね。まあ、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚。6枚ぐらい置いたところで、なんか、きんぴらの冷凍したやつみたいな、多分向こうの日本食コーナーで売ってるような、まあ、ごぼうとか人参とかを千切りにしたやつが冷凍されてる袋、
うん、はいはい、
で、その袋を持ってきて、で、その海苔の上に、もう袋の口を真っ逆さまにして、ザバーって全部開けるわけですよ。まあ、山盛りになりますよね。
きんぴらでね、
うん。で、そしたら次に、多分1キロの米、
うん、
まあ多分日本食コーナー言ってるんでしょうね、向こうの。で、それを持ってきて、で、その切った口を逆さましてザバーって全部1キロ。あの、生米ですよ。
炊いてないの。
炊いてない米をザバーってやるんですよ。
おいで。
で、あれ、鈴木かなんかかな、うん、魚ね。
魚、はいはい。
魚の、ね、寿司ですからね。
うん。刺身をね。
で、その、ね、冷凍野菜と生米の山の、
うん、
森山の上に、
うん、
まあ、魚の丸みですね。
うん、
頭もちゃんとついてる。何にも切ってないやつ。
うん、
内臓も出してない、もちろん。
砂漠のね。
砂漠のかと思いきや、その、ある程度の大きさですよ。魚ね。両手で持つぐらいの魚を。
うん、
その山の上に、ドバーンドバーンって叩きつける。えっと思ったら、またもう一回持って、ドバーンって叩きつける。で、ドーンドーンドーンドーンって、何回も叩きつけて、で、まあ、めちゃめちゃになりますよね。
ひどい。
で、それを、最初に敷いた海苔を、丁寧にこう、ゆっくり、野菜と米と魚をゆっくり丁寧に巻いていって、
うん、
で、丸まりますよね、
うん。
めちゃくちゃですけど。
うん、
で、それを丸まった巻き寿司を、
うん、
優しく撫でる。
どうでしょう。
で、完成。How to Basic シリーズ。
超暴力的だね。
どうですか、今井さんもいくつか見たでしょ。
いやー、あのね、ヘアカット。
ヘアカット。How to ヘアカット。
そう。どうやったらいい髪型にできるかっていうので、うん、あの人型の、要はあの、マネキンの頭の部分あるじゃないですか。美容師さんがよく使う髪の毛を切る、はい、練習をするやつですね。
はいはい、
それを、最初こう、ちょんちょんちょんちょんって切ってたと思ったら。
初め丁寧にね。
そうそう。あ、なんか普通にやるのかなーと思ったら、カッサミで、ブンブンブンブンブンブンブンブンって髪の毛切った後、卵を思いっきりバーンって顔にぶつけて、
うん、
マネキンの顔に卵バーンバーンってぶつけて、その後、 トイレの、うん、あの、中に、マヌケンの頭バーンってぶち込んで、あーと思ったら、またそこに生卵をバーンバーンってぶつけて、ジャーって流すところで終わるみたいな。
あのね、生卵ぶつけるのトイレジャーは、だいたいいつもよく出てきますね。
彼のお家芸なんでしょ
うね。2回に1回出てきますね。あの、ジャーって流すやつも、日本によくあるような、この、ひねるやつじゃなくて、なんかボタン式なんですよね。大と小が、あの、タンクの上についてて。で、例えば、How to make fried potato だと、まず、生のじゃがいも、皮を剥いてないやつを1個持ってきて、それをいきなり、トイレの便器にドーンと入れて、で、ジャーってやると、ジャーってやった瞬間になんかパッと、それが、フライドポテトの冷凍の袋になってる。
すごいよ、
変化してる。そう。で、それを持って行って、で、フライパンの上にザーって全部開けて、で、それに生卵をガシャンガシャンガシャンって思いっきり叩きつけて、で、ドカーンってシンクに全部捨てて、そのフライパンをコンロで焼く。
シュールすぎるよね。
あの、電熱のコンロね。ガスじゃない。
なんだろうね、でも、こう、間の取り方とかさ、うん、あの、急に発動される暴力性がさ、ものすごい面白いんだよね、やっぱね、なんか。
でもあれはね、女性には不評なんですよ。超面白いよ、つって、女の人とかに見せると、え、全然笑えない。
あ、不快感を笑わにする感じ、う
ん。あのね、僕は思ったんですけど、あれはね、レープ動画に似てると思うんですよ。
ああ。
てか、レープの、なんていうか雰囲気というか、
なるほど、ね、
感覚にすごい似てると思うんですよ。
なるほどなるほど。
いきなり暴力的にドーンドーンとかやって卵投げつけたり、トイレにガシャンってジャーって流したりとかするあの暴力性、突発的な、あの、だってこっちもちょっと引くぐらいの。
あ、面白い分析だねそれね。
で、大抵そういうことやった後に最後優しく撫でるんですよ。
気持ち悪い。
そういうめちゃくちゃなことした後にいつも優しく撫でる。
なんか DV っぽくもあるね、なんか。
そう。レープっぽい。
確かにな。
DV っぽい。
いや。
だからね、女性はね、すごい嫌悪感をあらわにする人が多いと思うんですよ。
なるほどね。だから単純に食べ物粗末にしてっていう不快感じゃなくて、うん、なんかその、どっかで生理的にこう、来るものがあるのかもね。
うん。で、そんなことは面白がってる今西さんにはその癖があるってことです。
そういうことか。まあ、誰しもそういうところあるのかもしれない、
ね。誰しもそういうところはあると思うんですよ。だからまあ、だけど本当の DV とか本当のレイプを見せつけられたら僕たちはさすがに嫌でしょ。
うん、ガクブルしてガーって吐いちゃうかもしれないね。
嫌さの方が先立つけど、でも、その要素、
うん、
根本的にはもう、イデア界では一緒なんですよ。
はい、はいはい。
プラトンの言うイデア界、ソクラテスの言う、なんか、イデア界的なものでは多分一緒なんですよ。
うんうんうん。
根本としてはね。だからその、本当のレイプとか本当の、ね、DV とか、の場合は僕たち実際にまあいろんな嫌なことを知ってますから、うん、情報として、
ええ、
今井さんだったら本当に一回ぐらいしてるかもしれないし、
してねえ、
でもね、してないよね、
してないよ、
誓ってください、
誓います、
はい、ありがとうだから乗れないけど、
うん、
でも暴力衝動としてそういう獣的な欲望あるわけじゃないですか、
はいはいはい、
多分ね、うん、そんなの意識もしたことないけど、でその獣的な欲望をもう何の罪悪感も感じずに、まあ、罪悪感感じずにというかもう食べ物超粗末にしてるんだけど、
うんうん、
でもそのあんまりね、俺って嫌なやつだなっていう気持ちにならずにギャグとして楽しめるのが How to Basic シリーズだと思うんですよ。
なるほどね。
その暴力衝動的なものを罪悪感なしに満足させてくれる、
うんうんうん、なんかね、今の話ちょっと関係するから話してもいい？
はい。
Facebook、吉田もやってるよね。
え、まあ。
あんまりやってない？
いや、まあ、バリバリやってます
けど。あのさ、Facebook でみんなさ、友達とかさ、知り合いがよくさ、うん、食い物の写真あげるっしょ。
なんでいきなり若者言葉になったのかわかんないですけど、はい。
あげるじゃない？
はい。
で、結構欧米の方とかだと、あの行為って、うん、フードポルノって言われて結構、嫌われたりもするらしいね。
え、それは単純にレストランで今日のディナーはこれですよってあげる行為
とか。
別にぐちゃぐちゃにするわけじゃなくて。
ええ、そうです、そうです。普通にランチとかで美味しそうな写真パチッと撮ってあげる。
そんなもん、だって日本人の半分はやってるじゃないですか。
そうそうそう。
でも、OL は全員やってるじゃないですか。
でも、それもさっき言ってた話にちょっと、似てるんだけどさ、はい、結局それって、要は、性行為とかを、うん、何か露出したりだったりとか、うん、やっぱそういうものに近しい、なんかね、ところがあり、不快感を感じる人も非常に多いらしく、うん、フードポルノっていう行為とされてるっていう。
それは自分の食べるものをオフィシャルに晒すなっていうこと？
そう言ってる人はじゃあそうなんだろうね。つまり不快感を感じるんだよね。
そういう欲望に直結したものを、うん、まあ個人的に食べるならいいですけど、公には晒さないでください。私たちのまあゾーニングもしてないネットという空間の中で勝手に目に入っちゃうようなところにアップするのはやめてください。
そうそうそう。
気楽にやろうよじゃないですか。
本当ね。
藤子 F 藤尾異色短編。
そうそうそう、そうだね。そういえばあったね、そんなの、ね。
あれは、だから、なんか朝起きたらちょっと変な感じになってて、みんなセックスとかね、やりまくってるんですよね。
そう。セックスとかエッチなこと全然言っても OK な世界になっちゃって
る
ね、う
ん。ポルノでね、まあ、講師の面前でやっても良くなってて、うん、みんなそれが当たり前なのに、なんであなたそんなに、まあ主人公は、なんて、彼に来なとか言うと、え、何言ってんの？この人頭おかしいんじゃないの？とか言って、全くと思って、みんなの目の前で、なんかご飯とか食べると、キャーってなるんですよね。
そうそうそうそう。お腹空いたって、シーッとか言って。うん、
で、奥さんにちょっとご飯くれよって言ったら、まああなたみたいな感じになって、もうこんな真っ昼間からって言って、カーテンをバーって閉め出して、真っ暗の中で、はい、早く食べてみたいな感じになるんですよね。だからまあそれは、なんでこんなことかと思って精神科のお医者さんに相談すると、まあまあ君のね世界がいきなり変わったという説をもし100歩譲って受けるとしたら、でもそんなね性行為は子供を産むための大切なものなのに、物を食べるっていうのはまあ動物の命をね殺したりとかして、でかつ自分の体を維持するための超身勝手な行動なんだから、そっちの方をタブー視するのは当たり前なんじゃないって言われて、まあ確かにそうかなと思って、よしじゃあこの世界に順応しようと思って、で、あ、それ気楽にやろうよじゃないね。
なんだったかね。
今俺ね、話しながら気づいた
ね。でもね、気楽にやろうよ。主人公の顔が同じだったそうそう、デザインが。そう
気楽にやろうよは、もっと人殺してもいい世界だったっけ、うんうん、確かね。
なんか、でも藤子不二雄。
まあ、大体見てるような話なんですけど。
多いよね。うん、食べ物系の話ね。カンビセスのくじもそうだし、うん、ミノタウロスの皿もそうだよね。うん、
あ、でも気楽にやろうよだったっけ？でもあれ殺してもよかったんだっけ？
うん、確か、なんかそんな感じがして。
確かそうだよね。
そうそう。
殺してもよか
った。翌日目が覚めたらまた変わってたってやつだよね。
またちょっと変な感じになってるなと思うんだけど、うん、でももうその世界に順応しようと思ってるから、よし、今日は一人一人ぐらい殺してくるぞって言って、頑張って歩いているその道の向こうにはみんなが普通に物食ってる。あ、元の世界に戻ったのに気づいてないんだってオチですよね。
そうそうそうそう。はい、そう、でもちょっと近しいな、あれな。
まあ、フードポルノ理論
と。フードポルノ理論、そうそう。だからさっきのそのさ、うん、レイプに近いって話を聞いた時、あ、面白いなと思ったんだよね。
だからまあ、その藤子先生の短編もそうだし、うん、Facebook とかに食べ物あげるのはポルノだって主張する人もそうだし、うん、How to Basic シリーズもそうですけど、うん、やっぱりどこかね、イデア界では一致してるんでしょうね。うん、食べ物と、ポルノ的な、うん、性的なポルノが。
あるんでしょうね、
うんうん。なんで笑っちゃうんだろうね、でも、How to Basic シリーズ。
いや、やっぱ天才的な、やっぱこの。
間の取り方も、ね、
間だと思うよ、あれは。いいんだよね、あれ、間が違ったら全然面白くないもんね、きっとね。
だし、まあ、ちょっと発想の斜め上を行く。
そうだね。
ところがね。
ってなるもんね。うん、ぜひ見てほしいですね、皆さんに。
How to make iPhone アプリ。
そんなのもあるの、うん、何なの、それ。
でっかいバケツに。
うん。
なんかオレオの粉みたいのバーって入れて、牛乳みたいのバーって入れて、シロップみたいのバーって全部瓶ごととか袋ごと入れて、でまあ超でかいクッキーの元の液体みたいな状態になるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でそこに iPhone をドーンって入れて、これこれこれこれこれこれってバケツの中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってやって、でまた外に出して、でそれをまあこう丁寧に揉んだかと思って、バーンって床に叩きつけて、バーンバーンってやって、もう電池とか外に出ちゃったりとかして、めちゃめちゃになった iPhone。と思ったら、新品の iPhone をフッと出してきて、カメラの前に。で、How to Basic のアプリをいきなり起動する。 で優しくこうスライドする
面白いですね、
うんまあ、あのやだみ感含めての笑いですからね、
うんうん
まあ、嫌なのは嫌だ
今はねちょっとたまにえってなる時もあるってね、
だからあまり How to Basic シリーズ見て不快になりました責任取ってくださいって言われると嫌なんですけど、
うん
まあ、それは覚悟して自己責任
で、そうですね、各々の自己責任で見ていただければとね、
うん、
思います。
でも本当にだからそういうさ被害者の人とか見ない方がいいですね。
あ、
過去にそういうちょっと嫌なね
とか暴力受けてたとかね、
うんうん、
まあ確かにそういう人にとっては全く面白くないかもしれないね。
ええまあそんなわけでですね、
ええ、
この先週に新潟に行ってきたんですよ。
あ、いいね。また
仕事ですよ。
本当かよ。
仕事、会談イベント。
何日間行ったんですか？
まあ、まず9月4日に会談イベントを保育園でやるというんで、うん、燕三条の方のね、
はい、
呼ばれたんで、
はい、
まあ、行ってきたんですよ。
なるほど。
それはまあなかなか良かったですけど、子供がね割と食いつきが良かったですね。
へー。
今まで僕たちもお寺とかね、まあ、遊園地とか子供のいる場でいろいろとやってきましたけど、まあ、あれはねちょっと子供の食いつきがいいかどうかっていうと微妙でしたけどね。
そうだったね。
なんかあんまり子供相手にそういう階段えぐいの話するのやめてもらえませんかみたいな話になってたりもして、ちょっとしょぼーんとしたりもしてたんですけどね、
はい、
やっぱり地方の方が食いつきがいいんじゃないかと。
そういうもんですか。
新潟の燕三条の子供たち、まあ、小学生たちですけど、階段に飢えてる感じがしましたね。
階段に飢えてる。
うん、怖い話。まあせいぜいがほら、まあ子供向けのね、
うん、
まあ階段本だってするわけじゃないですか。学級図書みたいな、はい。やっぱり超怖い話とか新耳袋みたいなのは、まあ東京の学級は知らないけど、向こうの子供はあまり触れてないのかもしれないですよね。だから、まあ裸足の弦じゃないけどさ、
うん、
ちょっと平家みたいな感じになってんじゃないの。コアな実は階段とかは。
なるほどね。
だまあ僕もいろいろ話したけど、どうもだからその普段触れてる階段とは毛色が違うようで。
ああ、こんなのもあるのかみたいな。
そうそうそう。で、昼の部と夜の部で分けたんですよ。2回やったのね、
1日、はいはい。
で、昼の部は子供向け、完全に。小学生たちに相手にやって、夜の部は大人だけでやろうっていうことになったんですけど、夜の部にも子供何人も来てましたからね。
何時ぐらいからやったんですか？
夜の部はまあまあまあ、つっても7時半とかですけど、
うんうん、
まあ来れない時間じゃないんだけど、でも夜の部は大人オンリーだよみたいなことちゃんと言っといたのに、
なるほど。
来てたから、あ、これは階段に飢えてるわって。ぜひ聞きたいって。昼の部怖かったからぜひ聞きたいみたいな感じで。
セットリストも違ったんでしょ？
だから大人用にしたんだけど、子供はもう来ちゃったから。
変えざるを得ないよね。
うん、あの風俗の階段とか、
はい
はい、ちょっともうエロ階段とか、いろいろ用意したんですけど、グヘヘってなるような、
はいはい、
まあワイダンチックな階段みたいなので、うんうんうん、大人だけでグヘヘって
言おうと思ったのにダメだった、
ね、じゃないですかみたいな空気にしようと思ったのに、まあ、来ちゃったから急遽、まあ急遽だからあんまり子供向けでもなかったんですけど、
はいはい、
まあしょうがないって、まあ、あと不条理のやつとかね、
うん、
あんまりオチが不条理で、ちょっと難しいね、子供には、小学生にはちょっと難しいかなっていう階段もやって、でもそれも割と食いつき良かったですよ、
うん、
だから意外と子供だからといってね、こんな不条理落ちは分かんないだろうと思ってたら意外と良かった。
素晴らしいねそれね。
それは良かったんですよ、うん、まあ、その階段イベント自体はまあ成功だと思うんですけど、
はいはい、まあ、それを9月4日にやったと。
でもせっかくね新潟行くんだから、まあ取材もしておこうと思って、
うん、
まあその次の日と、その次の次の日の夜に新幹線取ったんで、まあ1日半ぐらいは取材したんですよね。
どこら辺に行ったんですか？
まあ、燕三条が拠点というか出発点になりますから、
はい、
その次の日なんかは、北の方に、
うんうん、
まあ、阿賀野とかですね。
阿賀野。
はい。うん、とか、まあ、新潟市に、の 中心には行ってないんですけど、新潟市近辺の方とかですね。で、石油が出たことをご存知ですか？
え、新潟いんですか？
新津という場所ですね。
へえ、すごいじゃない。
燕三条から割と近いんですけど。
すごいね、それはものすごい量があるっぽいの？
ものすごい量というか、まあ結構な量は噴出して、もともと新津っていうのは石油を掘ろうとしてたところなんですよ。一応取ってもいたのかな。でもあんまり使い物にならなくて、やっぱりサウジアラビアとか中東の石油と違って精製しようがないような、
なるほどね、
薄い石油なんですよ、
うん、
ただの油臭い泥水みたいな感じ でその新津では割とニュースとかでバンバンやってましたけどね、あの民家から石油が噴出しちゃったと。
ほわーブーンって出てきたのかね。
いや、ドボドボドボドボドボみたいな。
困ったね。
庭からね、
はい。
で、別に売れるような石油じゃないですから。ただの臭い泥水がドボドボ湧いてきて、すげえ困って、初めうちその民家の人は個人で対応したんだけど、もう止まらないから、ずっとドボドボドボドボって出てるから、もうしょうがなく、市だか県だかが、まあ代わりにやってあげましょうってことになって。
うん、
まあさすがにかわいそうだからっていう感じになったっていうニュースは割とやってましたけどね。
そうですか。
で、新津といえば、まあ僕ですから、新津温泉。
ああ、温泉ね。
っていうのがね、前からチェックしたんですよ。
はいはいはい。
実際入ったこともありますし、
うん、
その新津温泉っていうのはもう、テレビチャンピオン、温泉の、
うん、
温泉テレビチャンピオンの郡司さんっていう人がいるんですけど、
はいはい。
はい、もう僕は地方行くたびに郡司さんのブログを見ていい温泉はないかってチェックしてるような人なんですけど、
はいはい、
あのいつもこう自分が温泉入ってる写真をブログにアップしてるんですけれども、
うん、
こうやって足を組んでね入ってる郡司スタイル、
郡司スタイル
僕もよくツイッターで自分が温泉入ってる写真をアップしたりしますけど、オールヌードで、
はい、
あれは郡司さんの影響ですね。
あ、そうなのね、うん、
でまあその透明な泉質の場合はおちんちん見えちゃうから僕もこう足を組んで軍事スタイルで。
あ、そういうことなのか、軍事スタイルって。
そうです、
局部が丸見えしないようにやること
、ね、あのぜひねブログ見てほしいんですけど。
わかりました、
まあ、その軍事さんが日本全国変わった温泉ベスト10の一つに挙げている新津温泉というところがあって、そこは本当に石油の温泉なんですよ。
ええー、ぬるぬるじゃん。
ぬるぬるっす。
ぬるぬる風呂じゃん。
くせえっす。
やだ
な。ぬるくせえっす。
それ入った意味なくなっちゃうじゃんか。
でも、体にはいいんですよ。
なるほどね。
保湿効果、保温効果もあるし。
ほうほう
ほう。昔なんかはね、もっとすごくて、
うん、
僕の神さんなんかは、
うん、
3年前かな、うん、に入ってたんですけど、
はいはい、
その時は本当に、引火しそうで本当に怖くて、やばかったって言ってました、
ね。あ、もう油の匂いしかしないってこと？
表面見ると、もう石油が浮いてるわけですよ。油のレインボー色に輝く油の泡みたいなのが浮いてて、で、匂いもすごい石油で、これちょっとうっかり火花散らしたら、大爆発する。で、超怖かった。
助からない系だよね。
で、もう上がった瞬間に倒れそうになったって。
それは、のぼせちゃったってこと？
まあ、温泉の効果がすごいってことでしょうね。
はい。湯当たりしちゃったんだよね。
うん。まあ、泥湯とかね、別府の方のすごい、別府保養センターっていうすごい泥湯のところがあるんですけど、そこなんかもやっぱり、ね、入ると、完全に勢力を吸い取られた気になりますから、10分入ったら。
すごいね、それ。
完全にもう不思議な踊りを踊られた後みたいな感じですよね。
やっぱ、なんだろう、その、体への、なんか代謝の効果とかすごいわけですよね、うん。
完全にマジックポイントが、ゼロになったって感じですね。うん、
逆にみなぎっちゃってるからじゃなくて、
多分疲れがデトックスされてるんでしょうね。
そういうことか、
体の中にあった今まで意識してなかった疲れが全部出たってことでしょ、うん、悪いものが出た的な感じで。で、まあ僕は3年前は入ってなくて2年前、あ、去年か、
うん、
去年ですね、
はいはい、
にそれは五反田の前田さんと新潟の、
うん、
それも会談イベントですね。
はいはいはい。
ラジオで話したと思うんですけど、あの重要文化財で会談をやるという、旧笹川邸ですね。
うん。
あそこらもちょっと近かったんで、その時入って、で、僕の時は多分ね、ちょっと薄くなっててそこまでじゃなかったんですけど、うん、まあ、それでも十分、匂いも、 油もすごかったですね。
うーん、
まあ、割と新津温泉でググってもらうと外観とかも分かるんですけど、本当に昔ながらの錆びれたもう民家みたいなところなんですよね。
そうなんだ。
建物的にもすごいボロボロのいいところなんですけど、雰囲気が、
うんうん、
でそこを通って行って、で奥の方に温泉があって浴室があって、まあ、脱衣所があるわけですよ。でその脱衣所のドアをカラカラって開けた瞬間にものすごい匂いがバーってくるわけですよ。
はいはい、油のね、
油の、
うん、
で男は僕と前田さんと、まあ、桜町くん、
うん、
よくねこの前も階段
イベント、素晴らしいトリオですね、
やったり、
はい、
で行ったんですけど、まあ、階段チャラをやろう桜町
はい、
が桜町くんが脱衣所に入った瞬間にうわーっていきなりえずき出して、で脱衣所の窓をガラガラって開けて、で外に向かってうわーっと
入っちゃったの。
入って1秒でそんなことやりだして、でもう地元のおじいちゃんとか脱衣所にいっぱいいるわけですよで俺と前田さんはうわーって、 やめてくれよって、
前田さんとか言いそうだね、坂町くんやめてよっつって、ね、
まあそん時はガン無視したんですけどで、まあなんかその後車に乗せて俺と前田さんが二人きりの時に、前田さんがあれ本当に嫌だったよねって言ってましたけど、でもまあまあまあ桜町くんがそんなうわーってやっちゃうぐらいの匂いはすごいです。
いえ、
で、まあ、そんな新津温泉があるんですけど、石油温泉。
うん、
やっぱり、ね、1ヶ月前ぐらいに民家から石油が湧いたっていうことで、これもしかしたら泉質が変化しちゃってんじゃないかと。
なるほど。
うん。だって地盤の影響でしょ、
うん、
その民家からね、湧いちゃうってことは。で、そこが心配になったんで、また再チャレンジしてみたんですよ、新津温泉に。まあ、結果から言うと、変わってなかったですね。
ああ、そうですか。
逆にちょっと薄くなってるかなって、って気はしたんですけど、
うんうん、
ただまあそれは2回目で慣れたから1回目ほどのインパクトがなかっただけかもしれない。
なるほどね、
ええ、うん、だからまあ特に変わってはいなかったですけど、まあ普通の人が入れば十分うわーってなる感じなんで。
そんななんだね。
ぜひね入ってみてほしいですね。
ニーズ温泉ね。
ニーズ温泉、新しい津は山水の津ですね、
うん、
と、まああとは先週は行かなかったんですけど、そこからまた北の方の胎内市、胎内っていうところあるんですけど、
ね、
そこにある西方の湯っていうところもすごいですね。
西方の湯、
西方、西方向
で西方って読むんだ。
ええ、まあ、そこも郡司さんの全国変わった温泉ベスト10の一つに入ってますから。
あ、結構多いんですね新潟は。
新潟でベスト10の中で2つランクインしてます
から。すごいですね。
そこはもう完全に要素ですね。多分前もラジオで話したと思うんですけど、
うんうん、
巨大神蘭の像があるという。
うんうんうん。
立像としては、奈良の大仏よりでかい。でかいじゃ高い。
高い。
うん。
ほう。
あの、国道を走ってるといきなり。
出てくんだ。
からびっくりしてみんな事故を起こすっていう。で、まあそこの巨大神蘭像もすごいんですけど、その西方の湯も、まあ要素がたっぷりで、
うん、
もずくのスープに使ってるような。
ああ。
で、匂いは、新津温泉は石油なんですけど、そっちは完全に清涼岩を、潰してゴリゴリって、まあ、すりこぎで漕いでそれを煮詰めたような匂いですね、
それは体に効きそうですね、すごそう、上がった後の匂いは。
あそこもおすすめですね、
うん、
まあ、
匂いついちゃうんじゃない、ちょっと、
まあ、だから温泉マニアじゃなきゃね、温泉好きじゃなきゃ行かない方がいいんですよ、どっちも。
アクが強いですね。
アクが強いです。あのただの温泉だとちょっと物足りないっていう人は行っていいと思うんですけど、
うん、
まああんまり温泉入ったことないけど吉田が勧めてるから行ってみるかっつったら、お前とんでもないことしてくれたなってカップルとかで行ったら、
うん、
どっちも一日匂い取れませんから。
あ、そんなですか。
ええ、
もう石油の匂い取れならきついな。
車の中とかすごい匂いになりますからね。
いやちょっと嫌かもな俺、
うん、もうカップルで行ったら完全に彼女に怒られるパターンですね、
うん、
まあ How to Basic シリーズの動画と一緒ですねあんまりおすすめはしませんけど、
そういうことですね、
ええ、まあ、っていう感じで回ってきましたね。
楽しいじゃないですか。やっぱ温泉、いいね。なんかね。こう語れるしね、うん。なんかやっぱ行った後にね。
だし、まあ実際にね、僕の行くような温泉って300円とか500円とかで入れるような温泉ですから。
うんうん、
まあ、実際そっちの方が泉質いいんですけどね。
そういうことなのね。
うん。あんまり旅館の日帰り入浴で1000円とか1200円とか取るようなところよりも、共同浴場とかの100円とかね、200円とか300円とかそれぐらいの値段のところが 安いのに選出がいい。
なるね。
もちろんアメニティとかはないですからね、
うん、
ちょっと入りづらかったりはするかもしれないですけど、ちょっとあんまり浅い意味で すごい清潔で明るくて綺麗ってわけではないですしね、うん、どっちかというと錆びれた感じですから、
うんうん、
でも逆にそういうところ、昔からやってるところの方が温泉っていうのはやっぱり位置によって違うんですよ。同じ源泉使ってても、うん、どういう風な位置を取ってどういう風に引いてくるかでまた違ってくるんで、
うん、
でやっぱりそれを考えると一番最初に作ったところが一番いいポジションを取るんですよ。
そういうことだ。
うん。
選出のいいところをね。
だからやっぱり古くから続いてるところがいいんですよ。
そういうもんなんだね。
そういうもんなんです。大体がね。まあ例外はありますけど。うん、
ええ。
だからまあボロボロの共同浴場に行くのが一番いいんです。
なるほど。
ええ。
勉強になります。
いえいえ。
はい。
でそんな感じでね、まあ他のオカルト的な取材もしてきたんですけど、まあそれは。
おいおい。
おいおい。
うん。
話しますけど、その日はね、まあ一泊しなきゃいけないじゃないですか。
はいはい。
また、つばめ三条の方に戻ってきて、
うん。
後楽園っていうところに泊まったんですよ。
あ、それって、あれですか、どういう字書くんですか、後楽園って、あの後楽園ですか、
水道橋にある後楽園とは違う字ですね。
あ、そうなんですね。それは、なんか特徴的な旅館なんですか。
公の楽園と書いて後楽園。
ほうほうほう。
それは、まあ、新潟はやっぱりね、道路文化ですから、
ええ、
田中角栄出身のところだけあって、コンクリ族ですから、
うん、
セメント族、コンクリ族、どっちだったっけ、
うんうん、わかんない。
うん、まあ、コンクリから人へじゃないですから、
はい、
コンクリの方ですから、
コンクリね、
ええ。やっぱり国道がすごいんですよね。
発達してると。
発達してるというか、まあ、発達してた。
してたのね、うん、当時はね。
だからロードサイド文化ですよね。
うん、
でかい国道にトラックとかがバンバン走って、その脇にトラック野郎たち向けの食堂だったり宿だったりがあるんですよ。そういう感じのところですね、後楽園っていうのは。
そのうちの一つなん
ですね。ドライブインですね。
へ
え。だから本当にアメリカのモーテルみたいな。
へえ、いいね、いいね。
のの未だに続いている、あの化石みたいなところですね。写真をお見せするとこういう感じですよ。
いやー、すごいねこれ。
レトロでしょ。
うわー、これはちょっと、これ60年代とかの、70年代、
まあ、割と、25周年って言ってましたから、でも90年代じゃない？そしたら。あ、80年代。
この25周年の看板がすでに古いけどさ。
あ、そっか、そうだ。25周年が15年ぐらい経ってそうな気はしますよね。
すごいね。24時間営業、ホテル、喫茶、コインスナック、ゲームコーナー。創業25周年特別企画として、企画、個室、バスト入れ付き、休憩、入浴、お一人様1200円。
はぁ、あ。
お泊まり、お一人様2800円。
うん。でも、未だにこの値段ですから。
はあ、
で、僕の調べる限り、まあ、これ、割と B 級スポットマニアの有名なところなんですけど、まあ、みんなこの値段で泊まってるってことは、ずっと25周年なんでしょうね。
すごいね。うん、はあ、いや、本当になんかアメリカのモーテルみたいな
感じなんですよ。
感じですね。
今、コインスナックって言ったじゃないですか。
何なの、コインスナックって。
どういうの想像します？僕が想像したのは、
うん、
ワンコインバー、ショットバーみたいな500円で飲めるところあるじゃないですか。
はいはいはい、
東京にね。もう、まあ、まあ、地方にもあるけど、
うんう
ん、まあ、その都度500円で会計していって、
うん、
ジントニックとか、
はい、
モヒートとか、小粋なバーとかあるじゃないですか。
ありますね。
で、サッカー見たりするんでしょ、
はい、
リーガ・エスパニョーラとか見るんでしょ、
はいはいはい、
CS とかで。
はい、
のの、地方の寂れたスナックバージョン。
その想像もすごいけど。俺も一瞬なんかそんなの浮かんだけど、多分答えになっちゃうかもしれないけど、あれじゃない？やっぱり、その昔あったさ、グーテンバーガーとかさ、いわゆるホットフードがワンコインで食えるようなやつじゃないの？
ホットフード？
要はさ、焼きおにぎりとかさ、うん、アメリカンドッグとかがさ、チャリンって出たら出てくるさ。
自動販売機。
そう。
ってことですよね。
違う？
そうなんですよ。
ああ、やっぱそうなんだ。
だから、まあ、こういう感じで。
レトロ、いいね。
フードショップって書いてあって、うん、なんか、ハンバーガーとかですね。
いいね。
あとはカップラーメンの自販機とか、昔サービスエリアとかにありましたよね。
ありましたね。なくなっちゃいました
ね。子供の頃 ね。で、トーストサンドとかが、まあ、200円とか300円とかで食べれるんですよ。
うんうん。
まあ、僕も試しに食べてみたんですけど、トーストサンド。
トーストサンドどうだった？
こういう感じで銀紙に包まれて、
うわ、すご
っ。なんか温まって、普通のトーストとチーズトーストがあって、あ、ハムトーストとチーズトーストがあって、チーズトーストを食べてみたんですけど、
うん、
一応、こんな、ボロッボロの自販機だから出てくんのかなと思ったけど、ちゃんと出てきたんですよ。で、銀紙に包まれて、一応温まってる。
賞味期限とか大丈夫？
それは心配ですよね。
うん、
でも、まあ、食べてみたんですよ。
はい。
はい。
どうでしたか？
美味しくなかったですよ。
そっか。
うん、美味しくはなかったですよ。
ボソボソだった。
ボソボソでもないんですけど、ボソボソじゃない。逆。
うん、
もうね、マーガリン的な、油的なもんでベタベタで、まあ、ぬるぬる？どっちかっていうと。もう手とか超ぬるぬるになって、その後カメラとか触ったらカメラがテカテカしてましたから。
不快だね。でも、そんなのが残ってるのね。
うん、で、1階がね、ゲーセンになってるんですよ。
ああ、はい。
ゲームセンターになってて、はい、で、2階が、まあ、10部屋ぐらいあるんですけど、狭い部屋が。
うん、
そこでまあ、まあ、カーペットとかもすごい汚いんですけど、
うん、
まあ、部屋自体はまあ、なんていうこともない安宿ですよ。
そうですか。
地方のね。
うん、
本当に幽霊出てきそうですごい怖かったんですけど。
出てきそうですね、その雰囲気は。
うん。ただまあ、1階は賑わってますから。
あ、そう。
ゲーセンがね。あの、泊まり客とかじゃなくて、本当に、
うん。地元の子たちとか。
が、麻雀格闘クラブとかやってるんですよ。
へ
ぇー。オンライン対戦のね、麻雀のやつを。うんうんうん、まあ、賑わってるって言っても5、6人ですけど。
うんうんうん、まあ、人気はあると。
うん、で、まあ、僕はね、その光景を見ながら、うん、まあ、旅行に行くたびいつも思うことですけど、ああ、この街に生まれなくて本当に良かった。東京に生まれて本当に良かった。
ええ。と思ったんですね。
って思いましたね。
うん、
こんなことしか娯楽がなくて、バイクとか軽自動車、ワゴン R とかでここに乗り継いで、ここで麻雀格闘クラブをやることだけが楽しみの地方の若者じゃなくて、本当に良かった。
コインスナック食べて帰るんでしょ、それで。
そう。
まあ、楽しそうではあるけども。
まあ、僕も別にやってることといえば、家にいてゲオで、レンタル DVD を借りてみるか、漫画喫茶に行くかしかないから、変わってないんでしょうけど。
まあね。
うん。ただ新宿駅を通るっていう。
そうですね。
ことで何か僕のが上のような気がしてるだけなんですけど。やっている行為は変わらないんですけども。
まあそうですね。
でもね、まあ後楽園は、これもおすすめはしません。
そうですね。行きたくないです、そこに。
はい。まあ安かったからっていうのもあるし、
はいはい、
まあまあ。
ちょっと行ってみるかとね。
うん、あの、ちょっと、ね、もしかしたら会社で使うかもしれない。
はいはい。
まあ一応会社のライバル雑誌と俺が勝手に認定している八角文化会館。
うん。
八角文化会館さんという雑誌で取り上げてるんで、ね、
うん、
別に八角のもんじゃねえしな。
そうだよ。
でも八角さんで知って言ったんですけどね。
ええー。まあいいんじゃない、僕は違う切り口で書けば。
僕は堂々とパクります。
ええー。
まあまあでもまあ、いつ載せるかは全く決めてないです。
はいはい。はい、わかりました。
うん、まあ、ここも、まあ、このラジオのリスナーだったら楽しめるかもしれないなという感じですね。うん、